今日は2時からプロ野球の中継があるもんですから、午前中に必死に原稿を書き上げてですね、そして2時になったらテレビの前に正座して、それから ユニフォームを着て、それから応援用のバットを持って、そしてテレビにかじりついておりました。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。今年改めてイエスがトマスにかけた言葉を読み味わって、聖書の御言葉は何度読み返しても新しさがあるなと感じました。数日前、老人ホームにミサに行きました。ミサの参加者は当然のことですが、戦勝のお手伝いをしてくださる職員を除いて全員高齢者です。高齢者と聞くと動作が遅いとか考えるかもしれませんが、祈りに関しては案外早口です。もう早口というより早すぎます。この日のミサは復活の8日間の期間でしたので、平日のミサでしたが栄光の参加があります。で、私が天の糸高きところには神に栄光と唱えますと、もうあとは皆さん一斉に競争です。地には全員の人に平和あれ、我ら主を褒め、主を称え、主を拝み、主をあがめ、主の大いなる栄光の家に感謝したて祭る。もうまるでですね、100メートル競争です。高齢者が早口で唱えているのを見ていたら、息が切れるのではないかと、ここで死んでしまうのではないかと心配になりました。私の正直な感想ですが、本当はゆっくり唱えられないのだろうなというものです。動作はゆっくりでじれったいのに、祈りは誰とも歩調を合わせず早口で唱える。これは実はゆっくり唱えることができないのだと私は見抜いております。つまりこういうことです。栄光の参加をゆっくり唱えるためには、頭の中に祈りの文字がくっきり浮かんでいなければなりません。それをなぞるように、あるいは筆で書き写すようにゆっくり唱えることは、多くの場合高齢者には難しいのです。むしろ誰よりもゆっくり唱えることのできる人、もうもっと言うとですね、恐ろしくゆっくり唱えることのできる人の方が祈りを深く理解していると思います。ここでイエスがトマスにかけた先の言葉が浮かびます。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。トマスは心を閉ざして、他の弟子たちの話に耳を傾けることができなくなっていました。他の弟子たちが私たちは主を見たと言ったときに素直に喜べなかったのです。心を開いて主が復活してくださったことを喜んでいたら、トマスはもっと偉大になれたでしょう。マルコ福音書はこのような言葉があります。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。広い心で起こっている出来事を迎え入れることができたなら、私の主、私の神よという答えも もっと輝いたでしょう。なんというんですか、私の負けですというような、あの私の主、私の神よではなくて、もっとこの値の高い返事になっていたと思うんです。ここで一つまとめを作りましょう。祈りをよく覚えている人、そういう方々はすらすら唱えることができます。しかしそれでもあえて恐ろしいほどゆっくり唱えることのできる人の方が深く祈りを理解している人なのです。もちろんそう言ったからといって、ミサの時に栄光の参加を恐ろしくゆっくり唱える必要はありませんが、それができるだろうかということはご自分で確かめてみると良いと思います。地には善意の人に平和あれ、我ら主を褒め、主を讃え、主を拝み、主をあがめ、主の大いなる栄光のゆえに感謝したてまつる。まあ、こんなスピードで完璧に栄光の賛歌を初めから終わりまで唱えられる。皆さんはその境地まで達しているでしょうか。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。見ないのにまるで見てきたかのように隅々までを描ききること。またイエスの御言葉をこの耳で聞いていないのにまるで聞いたかのように語ること。トマスだけでなく他の弟子たちも自分が見たこと聞いたことを次の世代に語り継いでいきます。そして何世代か入れ替われば、直接見聞きした人は誰もいなくなります。それでも見ないのに信じる人は幸いである。そんな弟子に育っていく人たちが現れて、今の教会が成り立っているのです。私たちの中で教皇聖ヨハネ・パウロ2世と教皇フランシスコを直接見た人は結構いるはずです。けれども何十年かすれば両教皇を直接見た人はいなくなるでしょう。教皇様が指揮してくださったあのミサに参加した時の一体感を私たちは次の世代にちゃんと伝えることができるでしょうか。受け取ってくれる相手が次の何十年間来日した教皇様を生き生きと伝えてくれる人になってくれるだろうか。これはまさにこの直接見た私たちにかかっているのです。あるいは信仰宣言でもいいでしょう。このミサの中でですね、これから信仰宣言唱えますが、どんなに遅い速度でも唱えられる。もうゆっくり唱えても最初から最後まできれいに唱えられる。それくらい体に覚え込ませてほしいのです。そうすればどんなに教会から遠ざかっている人にでもあなたの信仰、あなたの祈りは伝わるでしょう。その時あなたは真の意味で見ないのに信じる人は幸いと呼ばれるような、イエスからそう喜んでもらえるような人になれるわけです。